恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は旧約聖書創世記第7章全体です。では読ませていただきます。創世記第7章、主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス7つ貝ずつ、清くない動物の中からオスとメス1つ貝ずつ、また空の鳥の中からもオスとメス7つ貝ずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。それはあと7日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。ノアはすべて主が命じられた通りにした。大洪水が起こり、大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地を這うすべてのものの中から、神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた。それから7日経って、大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日に、ノアはノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの三人の妻と一緒に箱舟に入った。彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが皆入った。こうして命の息のあるすべての肉なるものが二匹ずつ箱舟の中のノアのところに入っていった。入った。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増してゆき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上さらに15キュピと増し加わったので、山々は覆われてしまった。こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は、地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増え続けた。今朝はここから光あるうちにという題で御言葉を味わいたいと思います。今朝も皆さんと一緒に聖書から神様の私たちへの語りかけを聞こうとしているわけですが、私にとって何が嬉しいことといっても、皆さんが、この、聖書に親しんでいる姿、聖書に教えられ、聖書に恵まれ、また御言葉を一生懸命暗記し、また御言葉に生きている、そういうお姿を、見させられることぐらい嬉しいことはないのです。最近特にそのような証、聖書の御言葉に関するいろんなですね、恵みのお証を聞くことが多くなって、とても感謝をしています。毎月出されるデボーションノートのその中からの恵みとか、またある家庭集会では次の週の礼拝メッセージの箇所をみんなで一緒に学んで、今度の礼拝メッセージはどんなメッセージでしょうかと想像しながらそこから恵みを分かち合う。実際に聞いてみると全然違ったとかですね、そういうお話を聞くととてもですね、こう嬉しくなってくるのです。御言葉を楽しんでいる姿、そういう皆さんのお姿にこう励まされて、私自身も こうして礼拝メッセージ、また様々な集会でのメッセージの準備にこう当たるわけですけど、御言葉の取り次ぎをするとき、聖書から説教をするために聖書を読み始めるとつまらないことになってしまうのです。そうではなくして、説教のためじゃなくして、私自身に今日このところから何を語ってくださるでしょうか。いつもそういう祈り期待を持って、何か今日のところから新しい発見をさせてください。知っていてもしかし新たな感動を持って今日迫ってくる、そのような御言葉をお与えくださいと祈りながら準備に当たるわけです。聖書を皆さんが読んでいくとき、そしてそれを味わおうとするとき、ただ漠然と読んでいたのでは心に響いてこないのです。今日皆さんにですから一つの聖書を読むときのコツっていうものを語らせていただきたいと思うのですが、それは聖書のツボを押さえよっていうことです。体には無数のツボっていうのがありますよね。私もこうしばしば頭痛が起こりますので、頭痛が起こると頭のあっちこっちをですね、こう一生懸命探して、その頭痛のこの和らぐツボを探すわけです。ですね。目が疲れるとまたあるところを探して、ですね。手のこの辺をですね、一生懸命押さえてみたりですね、あちこちこう、ツボを探すわけです。不思議なもんですね、ツボっていうところにこう当たりますと、痛みがスーッと消えていく感じがするわけです。また、なんだか血の流れが良くなったような、そんな、感じがするわけです。ちょうどそのように、聖書にもツボがあるんですね。ですから、例えば今日のところでしたら、どこがツボかな？なんとなく無味乾燥に見えるような、そういうところが、しかし、ツボを見つけて読んでいくと、急にですね、生き生きと聖書が、してくる。なんだか聖書が生き生きと流れて、来るような、そんな、ツボを見つける。ぜひですね、日々聖書を読みながら、今日のその箇所のツボはどれだろうとですね、あちこち押してみてほしいのです。今日読ませていただきました箇所から、私は三つのツボを自分なりに見つけたのです。第一のツボは、おや？おかしいぞと感じるところです。そして第二番目に、おや？繰り返されているぞというところです。そして第三番目は、ですね、うならされるような、自分に一番響いてくる中心的なメッセージの満ちたところ。第一番目に、おや？おかしいぞと思うところ。皆さんもですね、今の箇所をこう読み聞きしながら、おや？と思った方が何人かいらっしゃると思うのです。皆さんが聖書を読んでいくと、おかしいぞ？どうも矛盾していると感じるところに出くわすのです。どうぞそういう時、早合点をして、なんだ聖書は矛盾だらけじゃないか。だから聖書は信じられないんだじゃなくして、実は一見矛盾に見えるところ。だから聖書は面白いのです。実はそのようなところから、様々なメッセージが聞こえてくるんですね。例えば今日のところで、おかしいぞと皆さん思ったかどうかなんですが、まず二つおかしいぞと思うところがあったんです。一つは、箱舟に入った動物の数です。いろんな種類の動物が入ったんですけど、入った動物は二匹ずつ。なんでしょうか？6章の20節とか、7章の9節とか、7章の15節を見ると2匹ずつと出てきます。ところが7章の2節を見ると、すべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス1つがいずつ、他では2匹ずつ、2匹ずつ、2匹ずつと出てきながら、ここでは7つがいずつと1つがいずつ食い違っています。ああ、だから聖書は間違いだらけで。いや、実はいろんな資料が寄せ集まってこうやってただこう並べられているだけなんだ。皆さんがこの一般書店に行って聖書に関する参考書なんかをですね、手にして読むと、きっと旧約聖書なんかを見るとですね、あんまり聞いたことのないような表現に気づくでしょう。例えば、これは アルファベットの大文字の J 資料ですとか、これは P 資料ですとか、これは E 資料ですとか、そういうですね、あれ聞いたことはないぞっていうような言葉に出くわすかと思います。多くの本でそのような説明がなされるのです。すなわち、聖書にはいろんな資料があって、それがただ集まってるだけなんだ。モーセが霊感を受けて書いたんじゃなくして、実はそういう昔々の文章がより集まってるんだ。多くの学者たちがそういうことを言うのです。聖書の中にそういう食い違いが感じられるから。しかしそれは皆さん早合点です。それは現代人が現代人の文章の感覚で読むからそうなるんであって。実はユダヤ人の文章っていうのは、文学っていうのは独特なのです。ユダヤ人は最初に大まかなことを言っておいてから、その後で細かいことを順々に述べていく。大まかなところでは本当に大まかなんです。皆さんも創世記をずっと学んできましたから、そういうですね、ユダヤ人の文学形態をもう慣れてきてるはずです。例えば天地創造の記事がいくつも出てきます。最初に一章でずっと出てきて、そして今度は細かく出てくる。まさにここもそうでして、大まかに船を作りなさい、動物を入れなさい。しかし今度は細かく、中に入れる動物はノアよ、こうですよと細部にわたって書くときに初めて、清い動物は七つがいずつ、清くない動物は一つがいずつですよ。その指示のところでは細かく出るわけです。そうでないところでは大まかに二匹ずつという表現。これは矛盾とか間違いではなくして、ユダヤ人の書くやり方なのです。もう一つ。ノアとその家族が船に入ったのはいつなんだ？皆さん気づきました？神様が、あと7日したら大雨が降りますよ、と警告を与えて、7節なんかを見ると、それで、ノアとその家族は船に入った。10節行くと、それから7日経って大洪水の大水が地の上に起こった。ところが10節を行くと、ごめんなさい、13節を行くと、ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセムハム、一緒に箱舟に入った。ちょうどその同じ日にっていうのは、大雨が降り始めた同じ日なんです。わかります？全般では、入って何日経って雨が降った。後半では、入ったその日に雨が降った。矛盾してません？私はノアの大洪水の話が、この大好きで、子供たちとか中高生の集会なんかに呼ばれると、必ずのようにこのノアの話をですね、するわけです。でも自分でノアの箱舟の話をしながら、戦いがいつもあるんですね。いつ彼らは船に入ったんだろう。ある先生は船に入ったら、雨が降らない。2日、3日、4日、とうとう7日目に雨が降り始めたっていう話をされる先生もいます。私もそういう話をすべきかな。いつも迷うのです。しかし、これもまた、矛盾ではなくって、両方正しいのです。神様は、4節で、あと7日経つと、雨を降らせ大洪水を起こす、と警告を与えたとき、さあ、いよいよその日が来たということで、ノアとその家族は箱舟に入ったのです。警告を与えられてすぐに。しかし、船に乗船するお客さんのようにノアは入ったわけではないのです。皆さん、ちょっと想像をたくましくして。ノアにとって、この猶予の7日間はどんな7日間だったか。大変な7日間だったと思うのです。動物たちを全部船の中に入れねばなりません。そして食料を運び込まねばなりません。皆さん、どれぐらいの食料を入れたと思いますか？6章の21節。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。その後その家族は食料を前々からずーっと準備してたんです。いよいよその時に備えて、もう食料を買い漁っていたわけです。準備してたわけです。 どれくらいの食料だったと思いますか？家族は8人です。動物は何匹いるんでしょうね。何日間皆さん彼らは船の中に留まったんですか？何日分の食料を運び込むことになったんでしょうか？7章の11節を見ると、大洪水が起こったのがノアの生涯の600年の第二の月の17日です。船から外に出たのが8章に行きまして、8章の13節、ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって水は地上から乾き始めて、14節、第2の月の27日、地は乾ききって出なさいっていう命令が出るのです。わかります？ノアの生涯の600年の第2の月の17日から出るのが、601年の第二の月の27日。ということは、船の中に留まった期間は、1年とちょっと。皆さん、家族8人が1年間の食料をどれぐらい食べると思います？それだけでも大変なもんでしょう。1週間分の買い込みをしても冷蔵庫がいっぱいになるかもしれませんね。1年間です。それだけじゃない、動物、わんさかいるわけですから、それを全部運び込むわけですから、これは大変です。想像を絶する食料品だったと思うのです。先ほど報告がありましたように、この度、シューベルトさんご一家が、ご主人の国、オーストラリアに帰られることになりました。その引っ越しで大変ですね。まあ、大きなものは、持っていけないということで、こうガレージセールのようにして、していらっしゃるんですけども。実はですね、その飼い犬、リッキーという飼い犬がいるんですね。オーストラリアまで連れて帰れるような犬じゃないんですね。雑種なんですね。いや、雑種だから連れて行っちゃいけないというわけじゃないんですけども、まあ、それほどのあれじゃない。どうしたかって言いますと、なんと、酒井先生が引き取ることになったのです。リッキーをですね、先日酒井先生と渋谷さんのところに行きましたら、酒井先生が渋谷さんにこう言うのです。私がリッキーを家に、渋谷さんの家から家まで連れて行くと、見知らぬおっちゃんが自分を誘拐すると思うでしょ。恨みを残すから。すいませんけど、渋谷さんがリッキーをうちまで連れてきてくださいとですね、頼み込んでいるわけです。まあ、一匹のですね、犬のためでもそれぐらいの配慮が必要なわけです。大変な7日間だったと思うのです。しかし幸い、ノアの場合は、その動物を運ぶの中に運び込むのはそんなに大したことではなかったようです。9節。神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた。不思議な書き方。船が沈没しそうになると、真っ先に船の中に作っているネズミが海に飛び込んでいくっていうことですけれども、これ逆なんですね。大水が起こるっていうんで、不思議なことに動物たちが自分から箱舟にですね、導かれてどんどん集まってきたっていうんですね。天地創造の映画なんかでも、そうですよね。白熊さんなんかがね、入っていくのを見て、すごい、白雲どっから来たのかなと思うんですけど、もしノアがね、北極圏まで行って連れてくるんでしたら大変です。でも、神様が呼び集めたというような書き方です。そのようにして、7日間、大忙しの末に全ての動物、食料品が運び込まれて、そして最終日に、7日目にちょうどその日、家族が最後に、中に入った。ですから、7日前に入って、行ったり来たりしながら、最終的に7日目、全部運び込んで、中に入って、そして雨が降ってきた。ですから、私は両方の書き方が正しいと思うのです。さあ、だいぶそこのところで時間を取ってしまいましたが、2番目のツボは、繰り返し出てくる言葉です。いろんな言葉が繰り返し出てくるんですけど、特に、ここで気になるのは、入ったっていう言葉が繰り返されているところです。 1節で入りなさい、7節で入った、9節で入ってきた、13節で入った、14節で入った、15節で入った、16節で入ったものは、繰り返し入った、入ったと出てくるのです。聖書はこうして同じ言葉をこう繰り返しながら、箱舟に入ることの大切さを強調しているのです。そして、もう一つのツボ。今日の箇所で一番鍵になる、中心的な言葉を探すっていうことですが、人間の側に視点を置けば、先週も見たと同じような言葉、5節。ノアはすべて主が命じられた通りにした。このような言葉が鍵のように思うのですが、しかし神様のなさったことで、一番鍵になる言葉は何かなと探してみると、それは、何気ない言葉のように見えるのですが、16節の後半です。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。この御言葉には多くのメッセージが込められているのです。ノアは120年かけて箱舟を作りました。その間も彼は時間を見出しては人々のところに出て行って、神様からの警告を伝えたのです。そしていよいよこの最後の7日間というですね、ことが分かってから、大忙しの中で彼はそれでも時間を作っては人々のところに行って、あと7日です、あと6日です、あと3日です、あと1日です。私たちと一緒に箱舟に入りなさいとですね、彼は伝えたのです。ペテロ第2の手紙、2章5節、義を述べ伝えたノアたち8人。彼は義を、神様の義を、神様の言葉を、警告を述べ伝えていたのです。しかし、人々は、見えるものこそが全てという生活を送っていました。彼らにとって大切なこと、価値あることは飲むことであり、食べること、目取ること、嫁ぐこと、家を建てること、木を植えること、草花を育てること、生活を楽しむこと、それが全てだったのです。先週もちらっと触れましたように、当時の文明は非常に進んでいました。こんな進んだ文明を楽しんでたかと思うぐらい進んだ文明を持っていました。まさに、最前線の文明を彼らはエンジョイしてたわけです。楽しんでたわけです。生活を楽しむこと。それは、神様から私たちに許された素晴らしいことです。私たちは日々の生活、本当に楽しむべきです。しかし、彼らはそれが全てだったわけです。生活を楽しむ、それが全てとなると、それは罪になるのです。ノアは違いました。私たちはノアの箱舟作りの大事業を考えるとき、ノアは相当豊かな人だったということがわかります。相当な力を持った家族です。しかし、彼はその豊かな生活を、ただ自分のためではなくして、神様の御心を行うということに集中して生きていたのです。見えざる神様の御言葉に価値を置き、生活のすべてはその、御言葉の土台の上に築き上げられていったわけです。ついに時が来ました。最後の動物が入り、最後の食料の荷物が入って、最後に家族が全部入ると、戸が閉められたのです。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。人々は、物見さんのつもりで、このノアの箱舟を見に来てたと思うのです。いや、ある人は、もう生活に忙しくって、自分のところにいたかもしれません。どこまでも青い空です。しかし、その空の一点に一角に、一つの手ほどの黒い雲が、ポツンと。しかし、それがみるみる広がっていくのです。そして空を覆い始めます。昼日中に、突然のように黒い雲に覆われて、不思議な暗闇がそこを襲います。人々はぎょっとしたように互いに顔を見合ったでしょう。そのうちにぽつりぽつり、そして雨足が速くなり、日本語ではバケツをひっくり返したようなと言いますけれども、聖書の言葉では天の水門が開けとあります。まさにダムが決壊したよう。そんな天からダムが決壊したような雨が降り始めたのです。日本の歴史の中で 一日の雨量の最大が昭和32年の諫早豪雨、長崎1109ミリ、1メーター10センチ、これが一日の最大の記録だそうです。そんな雨が40日40夜降ったらどうなりますか。この時はただ天の雨だけじゃない、もうすべての水という水が噴き出してきたとありますので、それどころではなかったわけです。みるみる水が増えてきて、床下浸水、床上浸水、人々は屋根に逃げ、他に逃げ、一番高い山を目指し、人々はその中で、今こそ気づいたのです。ノアの言葉が正しかったこと。深い反省の中で彼らはノアの箱舟のところにみんなで押しかけたではないでしょうか。みんな人々はノアの箱舟のところに行って、開けてくれとですね、何人か目が覚めたでしょうか。ノアの船を叩くのです。彼らを大声で叫びながら、私たちが悪かった、間違っていた、入れてくれと頼んだでしょう。しかし遅すぎたのです。箱舟の戸、ノアが閉めたのでしたら、ノアまた開けて、そこにいる人たちを何人かでも救出しようとしたでしょう。しかし、ノアが閉めたドアではなかったのです。聖書は、主は彼の後ろの戸を閉ざされた。120年という執行猶予の時が彼らには与えられていました。まさにそれは、恵みの時、救いの日が彼らに120年間も与えられていたのです。しかし、彼らはその恵みを無駄にしました。この神が、船の戸を閉ざされたということ。それは、戸の外に立っている者にとっては、滅びを意味し、戸の中の者たちにとっては救いを意味しました。ペテロ第二の手紙の2章の5節には、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、とあります。まさに、この扉は、船の中にいる彼らには、保護、神様の守りになったのです。しかし、もう一度皆さん想像をたくましくして、船の中を想像してみてください。戸を閉ざされた箱舟の中にいる8人、どんな状況だったと思いますか？まず皆さんがそれを覗き込んで気づくことは暗いっていうことです。6章では描かれたノアの箱舟の構造から考えてみてください。窓は上から1キュビト以内に天窓があるだけで、中は3階建てになっていますので、1階や2階は光が当たらなかったでしょうね。真っ暗闇の中に彼らはいなくてはいけないのです。昼でも大雨の中ですから、それでも暗いのに、その上、天窓が上にあるだけですから、本当に中は暗い。次に、臭い。何とも言えない悪臭が立ち込めていたと思うのです。汚い。うるさい。武蔵山のあの金沢動物園に行かれた方は、あそこを想像すればいいわけです。あの動物園は、動物が家の中にいるような作りですので、本当に行くと臭いのです。でも、あれどころではなかったのです。実は、この、主は彼の後ろの戸を閉ざされたっていう、この閉ざされたという言葉は同じ、この言葉の意味は、獄に入れるっていう意味があるのです。まさに、ノアの家族は、獄に入れられたようなものなのです。獄に入れられた囚人のような、その中は、雰囲気だったと思うのです。皆さん、戸を閉じられた中は臭い、暗い、汚い、うるさい、獄のような、本当にどうしようもない状態。一方、外は、人々はまだ、大雨が降る前、悔い、飲み、目取り、嫁ぎ、何でもできる自由です。外にいる自由な人たちから見ると、箱舟の中に閉じ込められたノアの家族は哀れで気の毒な、そんな窮屈なところで、息が詰まりそうなところで、そうなのです。人々は、クリスチャンを見るとそう見るのです。クリスチャンはなんと不自由な、 なんでまたクリスチャンってああいう生活を、よくもあんなことができるもんだ。私たちはしたいことは何でもできる。私たちは自由だ。しかし、クリスチャンになると不自由だ。皆さん、しかし、彼らにとってのその自由は、彼らの滅びだったのです。ノアの家族にとっての不自由は、彼らの救いだったのです。確かに、クリスチャンになるっていうことは、ある意味で不自由になるっていうことです。確かに、クリスチャンであるっていうことの不自由さがあります。すなわち、私はクリスチャンですから、そのことはできないのです。私はクリスチャンですから、このことは絶対にしてはいけないのです。そういうことが私たちにはあるのです。しかしこの世の人たちは、そんなクリスチャンを見ると、なんだ、自分の思い通り生きることはできない。したいこともできない。クリスチャンというのは窮屈だな、融通が効かないな、というのです。しかし、私たちはクリスチャンとしてどうしてもできない、してはならないことがある。その不自由さが、実は私たちを守っているのです。聖歌257番に、主の捕虜なる我は自由という賛美があります。本当に神様の囚われ人になることが実は自由なのです。しかし、ある人は、はい、私も箱舟に入ります。クリスチャンになります。でも、神様、後ろの戸は開けておいてください。いざとなると、また元に帰りたいので、後ろの戸は開けたままにしておいてください。しばしば、私たちもそんな願いを持ってしまいます。すなわち、クリスチャン生活と、この世の生活、両立させたいのです。都合が悪ければ、いつでも、気楽に信仰生活をしたい。束縛されたくない。そして、この世の人たちからもよく見られたい。皆さん、ちょっと想像して、箱舟が扉を開けたまんまで荒波の上を漂っている箱舟を想像しただけで、危ないです。時間の問題だと思います。それでは神様の恵み、それを味わうことができないのです。実は、神様による戸を閉じられる、なわち閉じ込め。これは神様の大きな恵み、愛なのです。さて、ノアの箱舟の話は、ただの昔話なのでしょうか。いえ、イエス・キリストがノアの箱舟の話を例に出して、私たちに語りかけるのです。アウトラインの6番に書いた御言葉です。マタイ24章。人の子が来るのは、ちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり、食べたり、目取ったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのも、その通りです。クリスマスにいらっしゃったイエス・キリストは、十字架の御業を成し終えて復活されて天に帰られて、しかし約束は、もう一度来る。しかしその日はノアの日と同じようだというのです。そしてもう一度来るその日、実はその日、箱舟の扉が閉じられたようにその日救いの門は閉じられるのです。その日までに私たちはキリストという箱舟に入っていなければ遅すぎるのです。そして聖書はイエス様はその日にもちょうどノアの日と同じように多くの人々がそんな愚かなこと、そんなことが起こるはずがない。世界は同じじゃないか。何も変わったことは起こらない。そんなことはありえないと嘲笑い。そしてその日もやはり人々はノアの人と同じように、飲み、食べ、目取り、嫁ぎ、生活をただひたすら楽しんでいるだけ。イエス・キリストはノアの箱舟のこの話をもって私たちに警告するのです。今日という日のうちに、私のところに来なさい。私のうちに入りなさい。救いのうちに入るように。ぜひ、まだ皆さんが、そのことをしていらっしゃらなかったら、今日という日のうちに、イエス・キリストというあなたの救いの箱舟に入っていただきたいのです。どうやって？私は神様あなたの前に罪深い罪人です。 あなたの裁きを受けるべきものです。しかし、こんな私を愛してイエス・キリストが私の罪を背負って十字架で死んでくださったことを感謝します。今、イエス・キリストを信じます。どうぞ私を救ってください。あなたの救いの中に入れてください。ただそのことだけで、あなたはその瞬間、イエス・キリストのうちに、安全なキリストのうちに入るものになるのです。ある人が牧師に言ったそうです。私イエス・キリストを信じました。でも救われた感じがしないのです。牧師は答えたそうです。ノアが救われたのは感じですか？ノアを救ったのはその救われたという感じですか？それとも箱舟ですか？わかりましたと答えたそうです。あなたを救うのは感じではありません。イエス・キリストがあなたを救うのです。あなたが感じなくてもピンとこなくても、イエス様、私を救ってくださいとイエス様にあなたが祈るとき、その瞬間あなたはキリストのうちにいるのです。そしてぜひ後ろの戸を閉じられたクリスチャンとして生き始めていただきたいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。